ハレルヤ、皆さんお元気にお過ごしでしょうか。しばらく皆さんのお顔を見ながら礼拝できないことを残念に思いますけれども、今朝も皆さんにこの録画ビデオからメッセージをお届けできることを嬉しく思います。今朝は喜びの回復というタイトルで詩篇51編からお話ししたいと思います。どうぞ聖書詩篇をお開きください。大体聖書の真ん中あたりですけれども、詩篇51編10節から15節までお読みいたします。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖なる御霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に戻し、使えることを喜ぶ霊で私を支えてください。私は背く者たちにあなたの道を教えます。罪人たちはあなたのもとに帰るでしょう。神よ、私の救いの神よ、地の罪から私を救い出してください。私の舌はあなたの義を高らかに歌います。主よ、私の唇を開いてください。私の口はあなたの誉れを告げ知らせます。17節までお読みしたいと思います。誠に私が備えても、あなたは生贄を喜ばれず、全焼の捧げ物を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。アメン。それでは一言、はじめにお祈りをいたします。愛する天皇とお父様、この聖日を感謝いたします。それぞれの家での礼拝でありますけれども、そのところにあなたご自身の御霊が伴っておられることを感謝いたします。あなたのご臨在によって、お一人お一人の心を励ましてくださり、お一人お一人のいらっしゃる部屋を、お家を、聖霊の御臨在でいっぱいに満たしてくださいますようにお願いいたします。天よりの祝福、天よりの喜びと平安と力で今日も満たしてくださいますように、これからのメッセージのひととき、また礼拝のひとときを豊かに祝福してください。私たち一人一人に語ってください。教えてください。引き上げてください。導いてください。これからの時を委ねて、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。私たち、イエス・キリストを信じる者が、クリスチャンが、神の子供たちが、喜びのうちに生きることは、神様の御心であります。使徒パウロは、第一テサロニケ五章十六節で、いつも喜んでいなさいと教えています。またピリピ人への手紙の4章4節においては、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。今朝皆さんの心には喜びがあるでしょうか。今日皆さんのご家庭には喜びがあふれているでしょうか。喜びと楽しみは、私たちが主にあって抱いて毎日歩むことのできる神様から与えられた恵みの特権であります。クリスチャンの標準というのは、主にある喜びと平安と、また力、また愛のうちに歩むことができることであります。また喜び、楽しみは主の御臨在がある証拠でもあります。詩篇16編8節9節では、私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私は揺るぐことがない。誠に私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。そのようにダビデは詩篇16編8節9節で歌っています。主を目の前に置く、主を私たちの目の前に見ながら 生きるときに主の御臨在が与えられます。主の御臨在は目に見えないんですけれども、喜びと平安、楽しみ、そういった雰囲気で現れてきます。私たちはこの喜びを今日いただいているでしょうか。皆さんの中には、いや、とんでもない。私の喜びはどこかに吹っ飛んでしまいました。今大変な問題を抱えています。今悩みを抱えています。喜びは今心にありません。そんな方もいらっしゃるでしょうか。私たちの喜びを奪ってしまう5つの原因が考えられます。まず今日はそのことをお話したいと思いますが、疲れ、私たちの自然な体の疲れは私たちから喜びを奪ってしまいます。ですから喜びがないなぁと、なんか平安がないなぁと、そんなふうに思われたら、自分は睡眠不足に陥ってないだろうか、疲れが溜まっていないだろうか、そう考えてみてください。もし疲れから喜びがなくなっているようであれば、どうぞ思い切って休んでみていただきたいと思います。良い睡眠によって、また気分転換を図ることで再び喜びが戻ってくるということがあります。第二番目に私たちから喜びを奪ってしまうのは、重い煩いであります。私たち人間は特に衣食住に関して、いとも簡単に思い煩ってしまいます。ですから、マタイによる福音書6章25節で、あなた方は食べることにも、また飲むことにも心配してはならない。自分の体のことで何を着ようかと心配してはならない。そのようにイエス様が教えてらっしゃいます。空の鳥をご覧なさい。種をまくこともせず、借り入れもせず、蔵に収めることもしません。でも神が、これを養っておられます。ましてあなた方は、鳥よりもはるかに優れたものではありませんか。神があなた方のことを心配してくださいます。野の花がどうして育っているか考えてみるがよい。働きもせず、紡ぎもしません。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草をさえ、あの栄華を極めたソロモンさえも、この花の一つほどには着飾っていなかったのです。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのだから、ましてあなた方に良くしてくださらないことがありましょうか。だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと心配しないがよい。これらのものは皆、異邦人が、つまり本当の神様を知らない人たちが求めているものです。だから、心配しないがよい。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて、これらのものは全て与えられます。明日のことを思い煩ってはならない。明日のことを明日自身が思い煩うであろうと。そのようにイエス様は三条の説教の中で私たちを励ましてくださっています。自分は思い煩いから喜びを失っているかなと思われる方は、主の前に祈りましょう。主よ、思い煩ってしまってごめんなさい。私自身をあなたに委ねます。そのように祈ってみてください。第三番目に私たちから喜びを奪ってしまう原因となるものがあります。それが立法的な思いであります。クリスチャンであるならば、誰もが真面目に、また神様に喜ばれるように生きたいと思うものであります。ところが私たちはしばしば立法的になりまして、もっと聖書をたくさん読んでこうしなきゃならない。もう祈りももっとしなきゃならない。あの先生のように、あの兄弟のように、あの昔の有名なあの先生のように私はならなきゃならない、そんなふうに変に非常に高い標準を自分に課してしまって、ああ自分はあんなふうになれないな、あの兄弟のようにはなれないな、 あの姉妹のようにはなれないな、そう言って他の人と自分を比べてしまって、十分でない、失敗の多い、賭けの多い自分に落胆してしまう。そういう落胆から私たちは喜びを奪って、喜びを失ってしまうということが起こってくるんです。第四番目の喜びを失ってしまう理由は、サタンの働きによります。サタンは、敵対するものという意味ですけれども、悪魔という名前の意味は、そしるものという意味です。この悪魔は、私たちの心と思いに、そしりを与えます。時に直接的に、お前はダメだな、お前は欠けてるものだ、失敗だらけの人間だ、お前はクリスチャンの風上にも置けない、さまざまな思いで、言葉で私たちを攻撃してきます。時に他の人たちを用いて、あるいは兄弟姉妹や家族をも用いて、お前はダメだ、もっとしっかりしろ、クリスチャンじゃないのか、さまざまな形での攻撃が私たちにやってくることがあります。サタンは私たちの失敗が小さなものであっても、それを大きく見せて、もうこの世の終わりが来るんじゃないかというぐらい恐れさせます。そして私たちの心から平安を奪ってしまうんです。第一ヨハネ三章二十節にこのような言葉があります。たとえ自分の心が責めたとしても安らかでいられます。神は私たちの心よりも大きな方であり、すべてをご存知だからです。もし神様の前に私たちが失敗するなら、罪を犯すならば、ああ、思い患っていたなと、いろいろ神様の前に自分が謝らなければならないことに気づかされたならば、主の前に行ってお祈りしましょう。そして十字架のイエス様の血を今受け取ります。私はイエス様の十字架の血潮によって罪許されたものです。今私をイエス様の血潮によって覆ってください。イエス様の御霊が私の心と思いを清めてください。お祈りしようではありませんか。それでもサタンは攻めてくるかもしれません。それでも私たちの心と思いに攻めがやってくるかもしれません。でも第一ヨハネ3章20節では、たとえ自分の心が責めたとしても安らかでいられます。神は私たちの心よりも大きな方であり、すべてをご存知だからです。自分の思い、気分、それにとらわれないようにしましょう。もし私たちがイエス様の前に心から悔い改め祈ったのであれば、許しがすでに与えられていることを信じようではありませんか。第五番目に私たちから喜びを奪ってしまう原因となるものがあります。それが今日特に注目して学びたいと思います。罪であります。罪というのは私たちの神様に喜ばれない行為だけでなく、私たちの心、思い、内面的な罪もあります。心の中で人を憎んだり、妬んだり、曽根みを持ったり、また、口の言葉で悪口を言ったり、陰口を言ったり、そういったことも罪になります。今日私たちが学びます詩編51編は、あのイスラエルの王であったダビデによって書かれた詩編です。この詩編をダビデが書いたときは、大変な罪を犯した後でありました。この詩編51編の最初のところに、指揮者のためにダビデの賛歌、ダビデがバテシェバと通じた後、預言者ナタンが彼のもとに来たときに、とあります。あのイスラエルの王であったダビデ、紀元前千年頃の非常に尊敬された王様でありましたけれども、このダビデにも失敗がありました。彼の人生において大きな汚点となったのが、 他人の妻であったバテシバを王の権力を用いて自分のところへ召し出し、自分のものとしてしまった。貫通の罪がダビデの罪でありました。彼はそれを覆い隠そうとしました。しかしそれをすることはできませんでした。一節から四節までをお読みします。神よ、私を憐れんでください。あなたの恵みに従って、私の背きを拭い去ってください。あなたの豊かな憐れみによって、私の咎を私からすっかり洗い去り、私の罪から私を清めてください。誠に私は自分の背きを知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたの前に罪あるものです。私はあなたの目に悪であることを行いました。ですから、あなたが宣告するとき、あなたは正しく裁くとき、あなたは清くあられます。アメン。ダビデの悔い改めの言葉であります。私たちの人生において、成功を収めた後、また一生懸命働き、何事かを成し遂げた後、私たちの心に隙が生じるときが、あります。まさにダビデがそうでした。戦いに出て行き、一生懸命敵と戦っていた時は良かったんですけども、南王国ユダだけでなく、北のイスラエルもダビデの傘下に入り、イスラエル全体をダビデが治めるようになった時に、もう戦いに出なくても、自分の将軍たちが、部下たちが戦いを進めていけるようになりました。ある時、アンモン人との戦いが生じました。第二サムエル記11章、12章をどうぞ後で読んでみてください。この詩篇51編の背景が第二サムエル記11章、12章に書かれています。このダビデは、戦いに共に行かずに一人宮殿に残りゆっくりとしていました。そして昼寝をして夕暮れ近く起き上がり屋上に行き屋上を歩いていますと、なんと非常に美しい女性が歪みをし体を洗っているところが見えました。そしてダビデの目は釘付けになり、その美しさに見とれてしまいました。そしてダビデはその女性について調べさせ、彼女の夫が将軍ヨアブと共にアンモン人との戦いに出かけていっており、留守であることを知りました。この女性を自分のところに呼び寄せ、そして関係を持ったのであります。ところがこのバテシェバという女性から身ごもりましたという知らせが届きました。ダビデは慌てました。自分の罪を覆い隠すために夫のウリアを前線から呼び戻しました。ウリアはダビデの勇士の一人でありました。彼に家に帰るようにまたたくさんの褒美を与えましたけれども、彼は仲間が戦っているときに私一人家に帰ることはできませんと言って、頑として帰ろうとしませんでした。そこでダビデは将軍ヨアブに手紙を書き、そしてこのウリアを前線に出させて、そして敵によってウリアが討ち取られてしまうようにさせようと命じました。間接的にバテシバの夫を殺したわけです。この姦淫と、そして殺人という二重の大きな罪をダビデは犯しました。彼はこれで覚醒を押せると思いましたが、ダビデの友人であり、また預言者であるナタンがやってきて、ダビデの罪を暴きました。糾弾しました。その時にダビデは自分の罪を認めたのであります。それがこの一節から四節のところに 書かれていることであります。あの素晴らしい神の人であった、神を恐れ神に従うダビデでありましたけれども、怠惰に陥り、また情欲に身を委ねてしまい、彼は堕落してしまったわけです。大きな罪を犯しました。しかしなおこのダビデは王様としてとどまり、また神に愛されるものとして用いられていくことになるんです。なぜダビデは回復をすることができたんでしょうか。なぜダビデは神の前に許されることができたんでしょうか。それは彼が心から悔い改めたからです。彼の前任者であったサウル王様の罪は、サウルまだ預言者サムエルが来ないうちに、ペリシテとの戦いに出る前に焦ってしまって、生贄を預言者であり祭司であるサムエルが来る前に自らが捧げてしまったと、不従順の罪、またアガグという敵の王様を捕らえ殺し、また敵の家畜やまた敵をも清絶し滅ぼすようにと神に命じられていたにもかかわらず、この王を生かし、また肥えた太った羊やヤギやお牛やそういった家畜を彼は自分のもとに取っておいたのです。その罪のゆえにサウル王様は神様から退けられてしまいました。ダビデの罪と比べるならば、私たちの現代の感覚ではサウル王様の罪って小さいものに見えます。どこが違ってしまったんでしょうか。サウルはダビデのようには悔い改めなかったんです。ダビデは心から悔い改めました。それがこの詩編の51編に歌われている内容であります。私たちの心にはあのダビデと同じように罪を隠そうとするところがあるものです。しかし預言者ナタンによってダビデの罪が暴かれたように、私たちの隠す罪は必ずあらわにされます。そのことを私たちは知っておかなければなりません。クリスチャンとして人として罪は隠せようせない。と私たちがもし失敗をし罪を犯すならば、必ず神の前に悔い改めなければならないということを覚えるべきであります。アメリカでの話ですが、チャックさんという方が信号に近づいて、前の車も緩めたので自分も緩めて止まろうとしましたら、後ろから来た車に追突されてしまいました。そして前の車に追突してしまったんです。はぁと思いましたが、自分じゃなくて後ろがやられたもんですから、誰かが私の車にぶつかったと思って後ろを見ました。そうしたら少しでその車は U ターンして逃げていってしまいました。近くにいた警察がすぐにやってきました。そしてこのチャックさんに声をかけました。追突したやつは逃げていったなぁ、しかしこれを落としていったよと言ってナンバープレートを見せたのであります。あいつが帰っていった頃には家で誰かが待ってると思うぞと、そう言って、彼は警察の人は言いました。これはほんの一例でありますけれども、自分では隠せた逃げおおせたと思ってもそうすることができないのが罪であります。何より心が重くなってしまいます。詩編32編でダビデはバテシェバと関係を持った後、自分の罪を示され嘆いて詩編32編を歌っています。詩編32編3節4節お読みします。私が黙っていた時、私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。昼も夜も御手が私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。5節、 私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しようと。するとあなたは私の罪の咎めを許してくださいました。一節二節に戻ります。幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は、幸いなことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は。アメン。ダビデは心から神様の前に悔い改めたのであります。罪を自分の責任として認めているのが詩篇51篇1節から4節のところであります。そして5節から9節のところもお読みします。ご覧ください。私は咎ある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。確かにあなたは心の内の真実を喜ばれます。どうか私の心の奥に知恵を教えてください。ヒソプで私の罪を除いてください。そうすれば私は清くなります。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなります。楽しみと喜びの声を聞かせてください。そうすればあなたが砕かれた骨が喜びます。御顔を私の罪から隠し、私の咎をすべて拭い去ってください。詩篇51篇の5節から9節のところでした。ここでは、さらにダビデは、バテシェバとの関係のこと、ウリアを殺したこと、そういった行為における罪のことを悔い、嘆き、神の前に告白しただけでなく、この五節のところから、ダビデは自分の現在、生まれながらに持っている元々の罪に言及しています。五節、ご覧ください。私は咎あるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。ダビデはバテシェバとのこの関係を持ったその前にも自分の弱さ、罪、また自分に働く罪の力を感じるようなことがあったのでしょう。彼は他のことをも思い出して、そして自分の内深くにある罪の性質に思いを馳せて、そして神の前に祈っているのであります。この次の10節から12節、もう先ほど最初に読みましたけれども、救いの喜びの回復を願っています。もう一度お読みします。10節、神よ私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖なる御霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に戻し、仕えることを喜ぶ霊で私を支えてください。私は背く者たちにあなたの道を教えます。罪人たちはあなたのもとに帰るでしょう。アメン。十二節に、あなたの救いの喜びを私に戻し、使えることを喜ぶ霊で私を支えてくださいとありますが、今日の私たちの暗唱聖句としたいと思います。あなたの救いの喜びを私に返してください。戻してくださいと。もし今日喜びを失っている方があるならば、心から主に願おうではありませんか。主が救いの喜び、あのイエス様を信じた時の最初の喜び、救われたという感動、あの最初の経験、そして主と共に歩んでいて、主が語ってくださり、教えてくださり、引き上げられた時の体験、主にある救いの喜びを味わっていた時の日々、その恵みの日々を思い起こし、もう一度喜んで使える霊が私たちのうちにいっぱいに満ちて、私たちの奉仕も私たちの日々の生活も喜びのうちにできるように願っていこうではありませんか。 私たちのうちに救いの喜びがいつも宿って歩んでいくものでありたいと思います。ダビデは心からの悔い改めをしておりましたけれども、悔い改めには大事な三つの要素があります。第一はダビデのように罪を認めることです。そして第二番目は罪を悲しむことです。心から自分の犯したことを本当に悲しむ、悔いる、これが大事であります。第三番目に罪を言い表すことであります。私たちが罪を言い表し告白することはとても大事なことです。もう一つあえて付け加えるならば、罪を捨て去ることです。やめることであります。実は聖書全体の中で神様は悔い改めの大切さを何度も教えてらっしゃいます。イエス・キリストの宣教の第一声は、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからというものでありました。またマタイによる福音書18章3節を見ますと、幼子を呼び、あなた方はこの幼子のようにならなければ、悔い改めてこの幼子のようにならなければ天の御国に入ることができませんとおっしゃっています。またルカによる福音書15章のところで、失われた一匹の羊の例えをイエス様はしておられますけれども、その例えを通して、もし一人の罪人が心から悔い改めるならば、天において残りの99人に勝る喜びがあるのです。もう一人の罪人が心から悔い改めるならば、天において主ご自身が御使いたちが大喜びをするというのであります。私たちもこの悔い改めの中を生きるものでありたいと思います。この前もお話しましたけれども、プロテスタント運動を起こす上で非常に用いられたマルチン・ルターというドイツの聖職者がありました。彼は1517年10月31日に、今から約500年前のことでありましたけれども、彼は自分が教えていたヴィッテンベルグの大学の門のところにですね、95箇条の御正門とか95箇条の定題、あるいは質問状と言われる95の彼が抱いていた疑問、質問をカトリックの聖職者たちに投げかけたわけです。彼は聖書を真実に学んでいく中で、いろんな疑問を感じました。この95箇条の定題、あるいは質問状の冒頭のところに、このようにルターは書いています。私たちの主であり死であるイエス・キリストが悔い改めようと言われたとき、それは信じる者の全生涯が悔い改めであることを求められたのである。信じる者の全生涯が悔い改めであることを求められたのである。そのようにルターは冒頭に書いています。後にルターは日ごとの悔い改めという言葉で、クリスチャンたちが死の前に柔らかい心を持ち、砕かれた悔いた心を持って生きることの必要性を教えています。私たちも神様の前に日々柔らかい心で、そして罪を示されるならば、それを進んで悔い改める心を持って歩みたいと思います。詩篇51編の17節をお読みします。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。神が喜んでくださる生贄は、私たちの砕かれた心、砕かれた霊、それが神への何よりも大きな最高の生贄であるというのです。ダビデは心砕かれ、心からの告白をして罪を悔い改めました。 もし今日私たちの心に示されている罪があるならば、神様の前に出て行って、心から悔い改めようではありませんか。罪の力というのは巧妙に私たちに働いてきます。誘惑が来るのを私たちは避けることはできません。ある人はこのように言いました。鳥が頭にやってくるのを避けることはできない。しかし、巣を作るのは妨げることができる。鳥が自分の頭にやってくることをそのままにして、ほったらかしにして巣を作らせることもできるよ。鳥が自分に近づいてくることを妨げることはできない。しかし、巣を作らせることは妨げることができる。この意味は、私たちの思いにやってくるいろんな邪悪な思い、神に喜ばれない思い、それらがやってくることは避けられない。しかし、それを捨て去る、それから離れるということは可能であるということです。ある時、ハゲタカに餌は禁物という小さなお話を読んだことがあります。ハゲタカが木にやってくる様子を見て、ある猿が興味を持ちました。ある時、肉が転がっていたんでしょう。ハゲタカがやってきて、その肉をついばんでいました。遠巻きに恐れて、猿は見ていましたけれども、このハゲタカに興味を持って、猿はわざと餌を持って、巻いて、そしてハゲタカを近くで見ようとしました。2回、3回は、ちょっと離れたところでそれをしたので大丈夫でしたが、もっと近くでと思って、ハゲタカに近づき餌を与えたところ、自分が襲われ、自分が食べられてしまったというお話であります。私たちも気をつけないと、自ら罪に対して自分を開いてしまうと、心を開いてしまうと、罪の虜になってしまいます。私たちはその誘惑に気づいたときに、早く悔い改め、それから離れるべきであります。神への生贄は砕かれたれ、打たれ砕かれた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。アメン。ダビデが詩編32編で歌っていたように、悔い改めた魂を神様は喜んでくださいます。愛してくださいます。悔い改めには祝福が伴います。第一に神様との回復が与えられます。あの放蕩息子のことを思い出してください。お父さんに立てついて、財産を早くもらって、半分分け前をもらって、そして遠い町に快楽で満ちた面白そうな町へと彼は出かけてきました。そしてたくさんのお金を持っていたので、湯水のごとくに毎日毎日使い、そしてとうとう財産を使い果たしてしまいました。そしてとうとう彼は豚を飼っている人のもとで働くようになりました。そして豚の餌のイナゴ豆で自分のお腹を満たしたいほどに落ちぶれてしまいました。その時に彼ははっと我に返りました。そして、ああ、お父さんのところにはたくさんの食料がある。塩にもたくさんいる。私は天の神様の前にも、また父にも罪を犯した。もう子としての、また息子としての資格を与えてくださいと言うこともできない。でも使用人の一人にしていただこう。そう思って彼は父のもとに帰っていくのでありました。彼は心から悔い改めて父のもとに帰ってきました。お父さんはというと毎日毎日あの弟息子がいつ帰ってくるかと目を凝らして外を見ていました。そして遠くに愛する我が子を見つけたときに父親は走り寄っていきました。もうルンペンのようにもう路上生活者のように落ちぶれた姿をし臭い匂いを出していた息子でありましたけれどもこの息子を抱きかかえて使用人を呼んで新しい衣を持ってこさせ 新しいサンダルを履かせ、また指輪もつけてやり、もう一度この息子を自分の息子として回復したのです。そして死んでいたと思っていた息子が帰ってきた、さあ宴会をしようと言って拳をほふらせ、大きな喜びで父の心もこの家全体も包まれました。もし私たちが心から悔い改めてこの父のもとに帰っていくならば、そのように神様は迎えてくださるんです。イエス様はそのために来てくださいました。私たちを許すために来てくださいました。今から約2000年前に人として来られたイエス様は、あなたや私の罪を全部背負って十字架の上で身代わりに死んでくださったのです。何の罪もない方が呪われた者の立場を取って、罪人の立場を取って身代わりに死んでくださいました。あなたや私の罪がどんな罪であろうとも雪のように白くなることができるように、心が清められることができるように、東と西が遠く離れているように、罪が私たちから遠く離されることができるように、イエス様は十字架にかかって死んでくださいました。墓に納められはしましたけれども、3日後によみがえったイエス様が私たちのうちに生きて、私たちを助けて、私たちが義の道に歩むことができるように導いてくださるのです。悔い改めの第一の祝福は神との回復が与えられるということです。第二の祝福は人との関係の回復が与えられるということです。私たちは神様の前に悔い改めるだけでなく、他の人たちとの和解、他の人たちへの謝罪、それをも砕かれた心を持ってすることができるようになります。ちょうどあのザーカイが人々から税金を余分に取り集めて私腹を肥やしていたのに、イエス様に出会い悔い改めた時に、彼は自分の財産を貧しい人たちに分け与えることをイエス様に申し出ました。そのように私たちも心から悔い改める時に人との関係も変えられていくことができるのです。第3番目に外敵からの守りが与えられます。イスラエルの民の歴史を見ると、彼らが神に背を向けて、そして自分勝手な道を歩み始めると、周りの国々が強くなってイスラエルを攻めてきました。特に四世紀にそのことを見ることができます。私たちの人生も一緒です。私たちが誠の神様に背を向け自分勝手な道に向かっていくときに、いろんな問題が私たちの家庭に起こってきます。もし私たちが悔い砕かれてこの神様の前に祈って進むならば、多くの悩みから多くの問題から解放されることができるのです。そして最後に4番目、敵サタンに打ち勝つ力が与えられるということであります。もし私たちの心に責めがなくなるならば、ああ私は神の子供だ、その喜びが戻ってくるならば、私たちはサタンに対しても、サタンよ近づくな、お前は私と関係がない、私はイエス様のものだ、イエス様が私のうちに宿っておられる、私のうちにおられる方はこの世にいるお前よりも強いお方だと、はっきり言うことができるのです。ルカ10章19節、確かに私は あなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。ですからあなた方に害を加えるものは何一つありません。そのようにルカ10章19節に書かれています。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けましたとあります。イエス様を信じ、イエス様と心を一つにしているならば、聖霊の喜びがやってきているならば、私たちはサタンに打ち勝っていくことができるのです。今日どんな問題悩みを抱えていらっしゃるでしょうか。病があるでしょうか。人間関係の問題があるでしょうか。経済的な問題があるでしょうか。どんな悩みであれ主の前に告白しましょう。 そしてサタンが、悪しき霊が、悪いものが私たちに関わることができないことを強く告白しようではありませんか。先週私の方にアメリカ人の友人何人かからコロナウイルス感染に親戚の者が、兄弟が感染しています、命が危ないです、お祈りくださいとリクエストが来ました。もう肺がやられてしまって真っ白になって肺が機能しなくなってる、もう酸素吸入器をつけなきゃならない、中にはエクモをつけなきゃならない、そういう方もありました。今も祈っている方々があります。アメリカ人ですが、フランスに宣教師として行ってるマーク・オスト先生から、私の義理の姉妹がもうお医者さんから命はあと2日ですと、そう宣告を受けました、祈ってくださいと、そのリクエストが来ました。家内のシアトルの聖書学校時代の知り合いでもありました、友人でありました。ですから私と家内は彼の義理の姉妹のために命が守られるように、回復されるように祈りました。何が起こったでしょうか。もうお医者さんから見放されたんです。それで彼女はもうホスピス病棟の方に移しましょうということで、ホスピス病棟に移されました。ただ幸いのことに酸素吸入器はつけてもらったままでした。でももうこれは命がもうほとんどないから、酸素吸入も減らしていきましょうと、そうお医者さんがおっしゃって、彼女が安らかに去っていくことができるように、召されていくことができるように酸素の吸入量を少なくしたんです。ところが何が起こったでしょうか。少なくした分、彼女の肺の機能が良くなりました。もう少し少なくしますと言って、さらに少なくしたらもっと肺の機能が良くなりました。そして酸素吸入を止めて、肺が新しくされて、彼女は回復へと向かったのです。祈り始めて数日後のことでしたけれども、彼女は他の人たちの病棟へと戻っていくことができ、今全く命の危険から解放されて、さらに元気になっていっています。お医者さんが、彼女の肺は新しくなりましたと、そのようにおっしゃったそうであります。このコロナ禍にあって、さまざまな悩み、問題、痛み、苦しみがあるかもしれません。どうぞ私たちの主イエス様に信頼して歩んでいこうではありませんか。祈って勝利していこうではありませんか。お祈りいたします。愛する天のお父様、どうぞ兄弟姉妹お一人お一人の心と思いを励ましてください。喜びを失っている方々があるならば、どうぞあなたの平安で、あなたの喜びで満たしてください。主イエス様の血潮が豊かにお一人お一人の心と思いを清め、聖霊様が天よりの喜びと平安を注いでくださいますように。主よ、あなたとの親しいあの救いの喜びを回復してくださって、あなたと共に今日も会いましてください。今週も会いましてください。お一人お一人を引き続き守ってください。あらゆる危険から、災いから、コロナウイルス感染から、すべての問題から、悩みから守ってください。愛する兄弟姉妹お一人お一人をイエス・キリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。